最初に僕一番最初にここにご縁になった時にですね、感じてたことで、まあ、何かと僕一度聞いたことがあると思うんですが、初めての方もおられるんですが、瞑想の時にですね、ポイセルというのはテープが流れるというか、これは何か意味があるのかということと、簡単には瞑想に入りやすいということは聞いたんですが、もうちょっと深く聞いたことがなかったのですから、先生がいろんな宗教の勉強をされた中で究極のありがとうに至ったまでがもし何か聞かせていただけたらなというふうに思うんですが、
はい。ね、五位先生ってね、もうお祈り一つに、ね、一生を得られた方ですよね。だからお祈りの、まあ、祈りの本尊神様という方ですよね。それでその奥の本体はものすごい大きいね、光を放っておられるんで、だからお祈りに関してはやっぱりね、五位先生のそのね、かしわれとか口笛の響きってね、強い光が流れてるんですね。それも一番自然な響きですよね。なんかこの口笛でも鳥の鳴き声に聞こえたりね、ね、カナカナゼミのね音に聞こえたり、またカジカガエの音に聞こえたり、ね、自然な響きとよく似てるんですよね。違和感が全然ないですよね。だから大自然から流れてくる響きと本当に一つですよね。そういう意味で清めの光がね、自然な響きとして、強い光に必要な人に強い光が来るし、ね、柔らかい光の必要な人に柔らかい光が来るというような感じでね、光までも影響して与えてもらえるような感じですよね。バックミュージックとしては一番ね、素晴らしいですよね。まあいろんな素晴らしい音楽もいいんですけどね、また自然響きもいいんですけども、まあありがとうございますはもう何でも恋なんでね、何でもその中に含まれてるんで、いうものはどんどん活用してもらうというのがいいんですよね。そういう意味で、まあ、そういうのも、ね、活用させてもらえたらというんで使わせてもらっているんですね。お祈りというのはやっぱり心を大きく広げるのも必要なんですよね。ありがとうございますで、そのまま心を広がっていくんですけども、例えば世界人類が平和でありますようにというふうにね、心をぐっと広げるとまた光を気がつくんだ、ね、世界が自分という感覚になりやすいんですよね。そういう意味ではその心を広げるに乗ることは、まあ、必要がいいというね、そういう意味でこれ使わせてもらっているんですね。で、私が小さい時から、3歳ぐらいからね、もう自然にありがとうございますを、ね、神様の助けで唱えさせてもらってるんですよね。で、その小さい頃はもう相当ね、待望生活をね、させてもらって、で、いろんな苦労をね、体験させてもらって、感謝を感じさせてもらったんですけど、私の両親がまずね、和歌山出身なんですけども、どちらもね、親兄弟全部早く亡くしてるね、みんな死後同然育ってて、それでそのね、親のね、愛っていうのはあんまり感じてないですね。それでね、頼るところが神様しかなかったっていう感じでね、神様が親代わりのような感じでいろいろ指導してくれてたみたいなんですよね。そういうところで私生まれさせてもらって、いつも神様は身近にっていうね、もう本当に守られた感じでね、いつも導いてもらってたんですけど、私にもまあそういう役目があったのかもしれないですけどね、ありがとうございますをずっとね、唱えさせてもらうという役目で、ね、それでその本当のありがとうございますの意味を分からせてもらって、こうしてね、皆さんと今にこうしてお出会いさせてもらっているんだと思うんですけど、私のこの努力とかね、力で何もないですよね。ただ神様のが与えられ続けてるという感覚ですね。ね、お祈りもさせてもらってるだけですしね、させてもらってるというよりも神様が、ね、中に入ってきてくださってるって感じですね。一番得してるよね。でそのいろんな、ね、小さい時から苦労もね、片目から見るとなんかね、大変そうに思うらしいですね。まあもうね、家もないね、家財道具一切なしでね、ね、6畳のね、トタン張りの、ね、小屋をね、とか借りて家族6人と寝たんですよね。布団はね、わら布団をかぶって寝たのね。綿の布団にわら布団で。ね、着替え一つ一枚なかったよね。うん。で、破れてもね、袋にとなかったですからね。で、その食べ物でもね、毎日一食なかったよね。 それでその辺のね、竹の野菜くずを拾ってはね、ね、水だけで食べてたっていう感じでね。それで、竹もは買えないですよね。竹もは、ね、この辺だと昨日山のね、昨日ね、あの、掘ったのいっぱいありますからね、竹物の駆除しないでしょ、都会だったですからね。そうそうね、木を探すのも大変でしたね。そうするともう、下駄のほかしたんとか、もう何でもね、燃えるものはほかしたという燃料してましたもんね。で、電気、水道なかったんですよ。電気は通ってるのと、うちは行けなかった。ランプ生活で。で、その、いろんな内職がいっぱいさせてもらいましたよね。なんかお正月もね、近所の子はお正月で遊んでますけどね、やっぱり自分はもうそんなできないですね。内職を一生懸命させてもらって、ね。その安い内職ばっかりだったんでね、他にはならなかったですけどね。そういう苦労をね、10年余りね、ずっとさせてもらったんで、それで感謝っていうのはものすごく深まったんですよね。もう何でもありがたいって感覚にはあかれてね、させてもらったんでね。その旗からずっとなんか苦労してるように見えるらしいですけどね。私は苦労に感じなかった。それはもう、ありがとうございますとね、ずっと唱えさせてもらってたからだと思うんでね。神様の大きい守りの中でね、その苦労させてもらったというね。だからいつも神様が指導してくれてたんですよね。どう生きたらいいか、どういうね、生き方が大事なんかとかね。だからその仕事するんでも、人のね、一番嫌がるね、汚い、きつい仕事をね、喜んでするのがね、これは一番神様の心に絡むんだよって言ってね、いつも励ましてくれるよね。だからもう一番人の嫌がる汚い仕事を率先してね、喜んでするように心がけさせてもらってるね。だから嫌な仕事は何もなかったですね。何でも喜んでできた、楽しかったですよね。それはもう全てもうありがとうございますをね、こうずっと唱えさせてもらえたおかげなのね。まあ神様が中で唱えてくれたおかげなのね。もう全天国に思わなかったのね。そういう生活をずっとね、小さい時から一応ね、もう成人するね、頃まで唱えさせてもらって続けてるんですよね。で、ちょうどその二十歳の時に、今までね、自分は魂と、ね、魂の自分とか肉体自分っていう感覚が強かったですけど、二十歳の時にその、魂の自分以上の宇宙大に広がった意識の自分に戻ったのね、それに気づいたのね。肉体感覚が消えて、魂の感覚も消えてね、大きい意識に戻ったのね。その時から初めてね、ダンさんの心が分かりだしたの。それまでは人生の目的は何かとかね、いろいろね、考えて悩んではね、いろいろ勉強もいっぱいさせてもらったんですけど、その時からね、もうあらゆる疑問が消えてしまったよね。常に神様と共にね、生きてる神様に生かされてるっていう感覚でね、その時からお祈り一つにね、本当の意味のお祈り一つになったんですよね。自分の全てを神様にね、捧げ尽くして、もう命も何もかもね、全部捧げ尽くして、神様のお手伝いができたらいいなっていう気持ちでね、どうぞ命をお使いくださいっていう気持ちで投げ出したんですね。で、その後もね、もう次のうち3週間断食したりね、人の3倍年と働いてなるよね、ずっとね。でもそれが全然苦にならんのでね、ある意味ではもう神様を試してるっていうような一面もあったんですけどね、どれだけ守ってくれるかっていう感じでね、限界より挑戦してたんですけど、それがもう楽しくてたまらなかったよね。それもね、いろんな問題ね、いっぱい目の前与えてもらって、それを解決するためのね、この取り組みっていうのが一番ね、自分の祈りを深めさせてもらったと思うね。私も小さい頃からお医者さんになってね、その病気を治したいっていうのはね、夢として気持ちであったんでね、それがその、まあ、現代医学には向かなかったですけど、ね、お祈りで人の病気を治すっていうね、それをずっと練習させてもらったのね。だから人を拝むことによってね、みんな神様なんだってね、無限に輝いてるんだ、みんな無限健康なんだってね、拝むことによって遠隔治療でね、遠いところに離れていても治ってしまうっていうね、何万人だったんだよね、その時代でね。だから知らん間に直してもらった人いっぱいいてると思うから、ね、それが私にとってはお祈りの、ね、修行練習だったのね。全てを感じてもらって拝む練習ですよね。それでそのね、そういうお祈りの修行をね、一生懸命させてもらったおかげでね、その奥に神様のね、素晴らしい働きがいっぱいあるんだっていうのを気づかせてもらったのね。 それで無限無限のチャンネルがね、全に神様に与えられてるんだというね。だからまず神ありきですよね。それで無限の無限のチャンネルがあるっていうね。で、人は常に宇宙の大道を歩ましてもらっているっていうね、本当に自由自在にね、生きられてもらっているんだって気づいたのね。だから神様は絶対人を縛ってないでね、自由にね、さらに自由を与えてね、無限の無限のいいものをいっぱい与えて、それをね、受けて楽しんでほしいっていうだけなんだよね。ところが人の方が勝手にね、一つのものを掴んでね、それにとらわれてしがみついて小さくね、なっていってしまってるっていうね。だから今までのいろんなね、生き方が、ね、いいものを掴んだりしたりしがみつきがってね。ね。ところがその神様は無限のものをいいものを与えてね、で、自由な心でそれ一つを味わって次にまた他のをっていうふうにね、それを待ってるんですけども、なかなかね、一つの芋に酔いしれてね、ね、深い心向かなかったのが原因だと思うんですけど、ね、一つにとらわれてしまったというところがあるんですよね。ちょうどね、あの本でもね、無限の本が与えられたとでしょ。みんな読んで楽しめばいいんですけどね、一冊感動したらね、多分それ手放さないじゃないかと。ね、あと無限の本があるのにね、ね、なかなかそこまで心向かないですよね。一冊で満足してしまうというところがあるかもしれないよね。テレビの番組も無限のチャンネルあってもね、一つのチャンネルがものすごく良かったらね、何回も見たいでしょ。ね、そのうちにそれしかないって錯覚するんですよね。だからこの今の時代はね、特にね、あの神様の心をしっかりね、捉える時期なんでね、本物の時代っていうのはそうですよね。神様の心をしっかり捉えて本当の幸せを味わう時期なんでね、その無限のチャンネルを、ね、与えてもらってるっていう、その選択肢を無限に広げる時代なんですよね。だから今まではもう小さく掴んでたのをね、その縛りを解いて大きくしてくれる時代なんで、ね、いいものをいっぱい見せてあげようという時期だよね。それに気づかせてあげようという時期だと思うんですね。そういう意味でね、私を使ってね、いろんなことをまず気づかせて、それをみんなにね、お伝えしなさいという感じだったと思うんですね。それでなかったらありがとうございますと小さい時代にね、伝えさせてもらえてなかったかもしれないよね。これはもう全然私の努力でも何でもないですね。私はもう自分の努力はもう全然ね、何にもできないと思ってるね。これあの特に私の母がね、あの若い時から働き者だったしね、もう小学校行ってる頃から大人のね、何倍も働くぐらい働いてたみたいですけど、それで自分がね、努力で働いたらもうね、絶対幸せになれるというような感覚を持ってたんですよね。普通人間の考えそうですね。努力して働いたらね、自分の力で幸せになるって錯覚しますよね。ところがね、その努力すらできない状態に置かれる時あるんですよね。ね、普通努力できたらそう思うんですけどね、でも努力もできない状態に置かれた時にね、初めて自分の努力ってね、無力だなと思うよね。その時に初めてね、努力っていうのは神様から与えてもらうんだっていう ね、それに気づくんですよね。私もやっぱりそのね、本当の努力は神様が与えてもらうしかないというのにね、早く気づかせてもらったのね。それで自分の努力をもう捨ててしまったのね。神様からね、与えられるままに受けるだけっていうね、もう全てを神様にね、お任せして神様にね、自分を使ってもらって、神様の働きをね、していただくんだという感じね。だから私の祈りはものすごく楽なのようですね。自分で努力してね、こうせって言うならお祈りじゃないよね。受けるだけのお祈りなのね。ありがとうございますってね。神さんのお祈りを受けるだけなのね。ものすごく楽なのね。これはもう神様から自然に与えられただけなんですよね。その役目としてね、ただそう与えてもらったという感覚ですね。だからいつからどう変わったかというのは、だから、わからないね。いつの間にかいつの間にかね、患者を患者させてもらってね、患者の助けをいっぱい与えてもらってという感覚ですよね。そういうところですね。ありがとうございます。
私は一番最初は、今の私が言うと、 人的霊気にもなるんですけれども、まあ、ほとんどの人は、まあ、人生の何か恋愛をして、一度別にする人は、まあ、ほとんどの人は何かね。で、まあ、今のところ日本は、一気に進んでいないですか、という事情。でも、最高のための10代ぐらいの間では、不特定多数と言われるのが、まあ、増えてる。で、まあ、私、人間するわけじゃないんですけど、私も、一気に不特定がどちらかというと、否定的な考え方なんですよね。それは、一生に、その人を作っていくというのは、やっぱり、特別に感じるんですね、この人間に。で、まあ今、処置を入れない決断とかもあるんですけど、やっぱりそういう人間とかも、自由に考えるっていうのがいいんですよね。どうなんでしょう。結婚を踏まえなかったら、別に恋愛があるっていうのは、迷惑をかけないようにするのが自由でもいいんですか。
どうですかね。
ね、いろんな考え方っていいんですよね、うん、だから人の考えつくね、ありとあらゆる考え方は全部ね、神様番組として用意してくださって、それを体験できるようにね、まあ、そこに幸せに立てるようにしてくださってるのね。ただその一つの番組だけ掴んでしまうとね、それが正しいんだってなるんですけども、ね、実際この地球上でね、過去のいろんな歴史上でね、一夫一夫制もあるんですけどね、一夫多妻制もあるでしょ、いろんな生き方ありますよね。それ全部いいんですよね、本当はね。ただその恋愛っていうね、結婚っていうのは相手を幸せにするために必要ですよね。それでまた自分もね、相手が幸せを与えてもらうためにってね、両方が幸せを大きくするために必要なんですよね。だから何がね、自分を幸せにし、相手を幸せにしね、周りを幸せにするかっていうのが一番大事ですよね。その形のは自由自在でもいいですよね、本当はね。だから与え尽くす生き方が本物の恋愛ですよね。求めると相手を縛りますしね、自分また縛られるでしょうね。だから求めてする恋愛はちょっとね、縛られて苦しむかもしれないね。ね、本当に与え尽くすだけだったら、ね、本当に相手の幸せのために必要なのも与え尽くすんですよね。そうすると縛りがだんだん少なくなるかもしれないよね。もともと神様がね、すべての人を愛して生かして幸せしようとするでしょ。まず神様をね、自分のね、恋愛の対象にすればいいじゃない。そうするとね、うん、自分に必要なものをね、せっかく与えてもらえるっていうね。そうすると本当の正しい意味のね、この世的な恋愛もね、自然にね、可能になるでしょうね。はい。
うれしないだれ。
あり
がとうござい
ます。はい、どうぞ。
病気になるっていうのはどういうことかっていうのをもう一度、なかなかよくつかめない
んですけども、いろんな角度からね、見ていけるんですけども、例えば、ね、神様の命がね、本当に輝いて躍動してたらね、一番健康なんでね、そのね、輝きが少なくなると、ね、暗くなって闇っていう病なんだね。だから命の躍動がしっかりしてるといいんですよね。だから正しい目的を持って本当にね、命を輝かして躍動してるときは病気に絶対なれないよね。だから命の輝きの程度に応じて無限の無限の段階のね、健康の表現があるっていうふうに言うといいですよね。だから病気のときはまだね、命を輝かしてない、躍動してないんだってね、もっと命を輝かせたらいいっていう感じですよね。その命の輝かせ方がね、神様に感謝してね、命を受けるいただくことによってね、輝き躍動するんですよね。で、感謝するとどんどん命輝きますよね。そうすると、ね、健康がどんどん大きく増進されて、病気であったのが、ね、健康を置き換えてもらえるね。だから病気っていうのは健康がないっていうね、人の状態ですよね。 健康を持ってくればいいっていうね、命を躍動させたい、させたらもうそれでね、病気は消えるんですよね、健康に置き換わるんですよね。
この命を躍動させてない状況っていうのは自分で作ってるんですか。
神様の、ね、命を受けてないということでね、神様を受け入れてないんですよね、まだね、
ね、ということで自分の言葉とかなんか
も感謝、そうです、感謝を忘れたらね、受け損なうんですね、ね、感謝によって神様のね、すべてを受け入れるんですよね。ありがとうございますと言えば神様すべてをいただけるんですね。それと命もね、輝いて躍動して出てきますよね。その分だけね、
自分の状況がどんなに
か、
いわゆる最悪の状況
だ
った
ら、そうです、もうどういう状態でも神様を呼べば、ね、必要なものを与えてもらって、ね、全部良くしてもらえるんですね。必要だった瞬間に病気治りますよ。ね、うん、本当の奇跡がね、パッと起こるんですね。で、それも一つの見方ですね、そういう見方もね。またこの世的にね、小さく見たときはね、あのこの世の病気の原因たくさんあるんですよね。まあ自然の法則を犯してもね、病気になりますよね。毒飲んだらおかしになりますしね、不自然なその生活をしたらまたね、病気がちになりますよね。だからそういう自然の法則を犯すのも病気の原因ですしね、また心の持ち方ね、心ね、いろんな意味でマイナスの心ね、暗い心になるとやっぱりそれに応じたね、心の鍵を肉体に落としますよね。だから肉体になられた病気は全部ね、心の後ろに置いてね、変わるんですよね。だから心がね、鍵を落とすっていう病気がありますね。まだそういう心の原因をね、ある意味では自分がね、自分の病気として表す場合もありますけどね、自分に縁ある人を助ける意味でね、みんなのを振り返って消す時もありますよね。身代わりの病気なんてあるんですよね。それとまた過去性っていうね、遠い過去にね、ずっとね、マイナスのものに積み続けるでしょ、溜め続けたら、じゃあ心に溜まりますよね。それをいつ消すかっていうね、消す時期が来たら、うん、消せるんですけどもね、あの時期は溜めるばっかりですよね。で、消す時期が来て、また消すね、だけの力がついた時にね、こう肉体を映し出してきますよね。僕のマイナスの思いを全部浮かび上がらせて消すためにね。どんどん肉体が現れてくるんでね、それで消すっていう働きが起こるんでね、それと心が明るく澄み切ってくるっていうのはね、またそのね、心の波動をどんどん高めるときはね、波動調整っていう意味でね、低い波を全部ね、消し切る意味で肉体を使うときあるのね、波動の機械ね、それと原因不明の病気になるね。風邪ひくのもそうですよね。そうの軽いのは全部そうね、波動の乱れなんですけど、波動のね、プラスへの置き換えでね、病気の姿を取るときがあるんですね。だからその他にいろいろね、この世的に見ても原因たくさんあるね。前線奴隷のね、生前であるとかね、これも本当はね、あるんですよね。ただそれを自分の責任のもとに受けるのがいいですけどね。まずね、自分のマイナス先祖がまず背負っててくれたという意味でね、それを今力がついたから返してもらって、自分がね、病気の姿ってね、消すんだって言うんだったらいいですよね。まあ、先祖の 霊のせいにしてね、責任を転嫁するとよくないですけど、みんな自分の責任っていう意味でね、いろんな原因をね、探っても別に悪くはないですね。その全ての原因がね、感謝の心で全部解決になるね。感謝することによってね、神様のね、助けを受けて、神様のね、全てを受けて、全部解決なんですね。どんな場合もやっぱり感謝することによってね、解決していくと思うね。はい。ありがとうございます。
自分もですね、まあ、全体、日本もそうなんですが、非常にリストラになったり、大学卒業しても就職が決まらない仕事のところが、選ぶんじゃなくてないっていうことで、大学卒業して2年も経つんですが、そうだろうのような感じでずっといるわけですね。だからもうどんなところでもいいので、とにかく大学までは親が面倒見たから、あとは自立してようなことになる、追い出すの
思っているところなんですが、どのように対応すればいいでしょうか。
ね、あの仕事をないというんじゃなしにね、人を幸せにするための仕事は無限にあるんですよね。ただね、お金儲けのできないっていうのがちょっと困らないただでする仕事は無限にあるんですよ ね, ね。でもそのただでする仕事がね、一番幸せに与えてくれるんです ね, ね。ただにしてもいいんですよ、ね、与えても必ず返ってくるような法則なんですね。で普通はもう手っ取り早くお金を先に手にしようとするでしょ、ね。でもそれも働きが少ないのにお金を先に手にするとね戻ってくる幸せ小さいんですそれはこういう法則なんですよ ね, ね。だからその自分のできるね、人のためのなる仕事をね、何でもすればいいですよね、片っ端からね。それが自分の能力も高めね、また人を幸せにすることになって、ね、必ずその与えたもん返ってきますね。それもまたね、あの与える心でねしてると神様の応援が大きいんですよね。神様からのね助けプレゼントいっぱい受けるようになるんですよね。そうすると与えた以上のね、何十倍何百倍何万倍になって返ってくるんです ね, ね。与えただけしか返らなかったら大したことないですよねでもね、あの神様へのね恩返しをね、恩返しな気持ちでね、与える心で人のためにって言ってくるとね、何万倍になって返ってきます
だったら
分
かるんですが、
なんか僕言ったね、若い時はボランティアに来ればいいですよ、ね、本当の仕事にね、出会いますよ、
あのアフリカでもどこでもね、
いいです、いいです、
行きなさいって
言うんですよ、いいですよ、
それも
そこまで遠いところ行くのは勇気がいりますけど身近なところで ね, ね、人の喜ぶようなボランティアね、しばらくされたらね、そうするとね、いい仕事をずっとまた出会いますよ、ね、まず与える心を起こしてね、相談を尽くしているといい仕事はずっと舞い込んでくるんです。そういう仕事に出会わせてもらえるね。でも他にも先に考えるとね、そういう仕事は今少ないですねうん、競争してね、そんなもんがあっても意味ないですもん ね, ね。だから人へ尽くすための仕事は無限にありますからね、仕事ないんじゃないですね、無限にあるんですはい、はい、ありがとうございます、
はいはい、あの前に先輩に、はい、昨日あのプロフィールの中で、
はい、
あの手術家の薬は
与え
ない、
はい、
治療は しないって、はい、感じでたんですけど、はい、あのどんな感じで患者さんは
見られるんですか。私どもは、ね、あの学校の先生方とも非常に交流しているわけですが、そなたがおっしゃってくださったんですけど、そういう方たちと話すときにいつも言っていることはね、治さない医療と教えない教育というとお互いに言っているわけです。自分で治す医療、自分で考え自分で行動する教育というのが大事だと言っているんですね。そこはどこで気づくか、気づきの時期がいつあるか、それが大事なんで、で、まあ、むしろそういうのはね、むしろ子供が教えてくれます、お父さんお母さん。子供が実行してくれます。で、昨日言ったように、基本的に言えば人という動物なんですから、まあ、非常に失礼な言い方になるけども、哺乳動物のこといろいろ話しましたね、猿のことはあまり話しませんでした。で、昨日食べ物の話をしてたんですと、子供は一生懸命自分で治ろうとしてるわけですよ。家では。あの子供自身も自分で治そうとして治るんじゃなくて自然に治るわけですから、マシに行って親とかね、まあ、大人とか本能的な能力が子供より落ちるわけです。その自然治癒力というのは、だそういう人たちが自分もちろん良かれと思って願ってやることなんですけれども、あの子供を治そうとか、教育で子供を親が良くしようとか、先生がこの子を良くしてあげようとか、そういう邪念を持って子供に接すると、子供の素直に伸びていく目を摘むことになっています。だから子供がやっていることをそのまま素直に、子供の 本能的に求めているものに合わせて対応していくと、まず病気がなくなります。で、まあ、あの子供、我々一番近い仲間が猿だということを申し上げましたね。で、猿とかいろんな動物のことを勉強しているレズモンド・ウォリスという素晴らしい動物学者がいるんですよ。で、彼が一 人の場合に子供が親に対する要求というのはどういう要求をしているのかということを言ってます。で1歳まではね、こう見たいとしっかり抱いてほしい、実はとにかくもう何も考えずに素直に抱いてほしい、おんぶしてほしい、添い寝をしてほしいと、それは子供の本能的な要求なんですよ。で1歳になったら Let me down って下に下ろしてほしい、もう楽園になるわけです。で小学校に入る頃、6歳になったら Let me alone って一人にしてほしい、ね、大学、もう大学になった22、23歳になった当然その遥か前に一人にしてほしいと子供は言ってるわけですよ。それに対していつまでもこの逆をしてないから、そこでも昭和20年以前と以後とではっきり分かれちゃうわけです。もう以前はもう本当に川の字になって寝てるわけじゃないですか。でほとんど抱っこしてるわけじゃないですね。そういう形で子供の方 の子供がそうしてほしいというような形に親が自然のうちに、日本の文化によってね、おんぶする文化とそうでない文化ってあるわけですから、そういうあの従ってやってたわけですよ。それがだんだんと、要するにそれを西欧化されることによって、まあ、意図的にやられたことですけどね、そういうのは子供 の場合によっては窒息死なんかを起こすこともある、おんぶだとか子供の自立を損ねるとか、逆のことをやったわけですよ。で1歳まで抱かないんで、ね、6歳から離れないで、つまり子離れが非常に遅れてしまっているということです。子供が密着してほしいと言われているときに子供を一人で寝かしてるみたい、バギーかなんかパヤから離して走ってみたりして、で子供がもう1歳から離れたが、小学校でそれに離れたがってるという子供たちを、ね、逆にいつまでも手元に引き寄せようとして、大学受験の時に母親がついていくとかね、そういう昔では考えられないことが今されてるわけで、就職権で行くとか、辻元さんでしたっけ、あの人があの呼ばれる時にお母さんと一緒に関門の時に行ったとかね、そういうような逆の子供、動物学的に言って子供が要求していることと逆さまにことしてるんじゃないか。例えば健康面に関して言ってもね、それは子供が実際にやってくれてるんですよ。小さい子供の心を踏み返してくださればわかると思う。一番近い動物は猿と申し上げた。猿というのは裸ですよ。外で暮らしてるんです。外で裸で暮らしてれば病気はないんですよね。だけど人間はもう50万年も前から不自然な生活で火を使ってる。住居に入ってる。体毛が抜けてる。だから人、猿と同じことはできませんよ。冬の最中、外で裸だったら下手すれば凍死してしまう。だけれども限りなくその猿に近い生活ということはできるはずだ。そしたら猿に近い生活というのは限りなく裸に近い薄着の生活をする と、 薄着の場合に、極端な場合裸ですけれども、薄着の場合に子供がやってくれるんです。うちの中でもしお母さんお父さんが衣類をたくさん着せたら、この子は必ず脱ぎますよ。必ず脱ぎます。例外なく脱ぎますよ。冬であっても。そしてなんかほとんど子供が脱ぎ捨てます。布団をたくさんかけたら必ず跳ねのけます。そっちが正しい。ところが、ほら知識でね、マインドコントロールされちゃってますから、そういう形だと寒いんじゃないかと。ひょっとしたら最悪なの。先生は病気のことを告げない方がいいと、医者すらそうなんだけど、お母さんがその前に風邪ひいたんじゃないかと、聞くんじゃないかと、前のイメージを送ってしまう。見事に風邪になっちゃうんですね。だから子供がするものを、行動を冷静にお母さんが判断して子供の方に合わせていけば、そんなに大きなミスは起きてこないんですけど、だからところが、あの知識が邪魔しますからね。昨日持ち上げて持ち上げたかもしれないけど、日野原茂明さんと素晴らしいお医者さんが、知識は健康にしないと言ってるんでね。もちろんそれは知識というのは大事だけど、知恵という土台を作った上ね、日本の文化、日本の生活環境という幹と根というしっかり土台を作った上で、人作りをした上で知識の枝を茂らせていけなきゃいけないのに、土台作りができてないところに知識の枝を茂らせると、ね、せっかく子供が脱いだ衣類を着せ直す、 脱ぎ捨てた靴下を履かせ直す。そして、跳ねのけた布団を、一番いけないのは跳ねた布団を、おそらくほとんどのお母さんがかけ直してます。で、子供のあれと反対のことをしてる。そういうことをしていくと、さらに限りなくおのえていっちゃいますから。自律神経のバランスが崩れてしまう。ホルモンの分泌が乱れてしまう。特に副腎疲労なんか出なくなってしまう。どんどん良かれと思ってやってることが悪循環で悪い方に行ってしまうということです。それから、教育に多少関わりなかったことを言うならば、天林恒夫さんという人が、親が子供を癌にするという本を書いたんですよ。癌というのは本来ない病気。でなぜ出るのかといろんな心のね、問題とか、もちろん生活関係も絡んでくる癌にする。その中で、10項目挙げてるんですね。癌にするっていうのは、それ本を見た目に大きく癌って書いてあるんです。子供を癌にする、子供を喘息にする、アトピーにする、切れやすい子供にすると。で、その中で10項目の中で2つだけ挙げますと、どういう子供が将来的に怖いのかというと、意思表示をしない子供、つまり反抗期がない子供ですね。自分が思っててもそれを親の言うなりになってる、おじいちゃんおばあちゃんの言いなりになってるような子供、必ずどっかでうっせきしたものが爆発しますから、意思表示をしない、笑わず泣かず怒らず、こんな楽なこともないですね、親にとっちゃ。意思表示はしない、笑わない、泣かない、怒らない、お母さん自由にできます。そういう子供たちが将来的にいろいろ心の問題を生み出すんだということを言っているんです。そうした中で一つね、昨日私が講演するのに、三村さんのところへお手紙を送ったと、私のなんか過分な紹介をしてくださった堀越由美子さんって最初に読んでくださってなりますね。で、方とはもう15年以上の交流になるんです。15年、もう20年近くなりますかね。大阪なんですよ。私は東京で、よく電話くださってた。で、感情を非常に表に素直に出す方で、電話を通じても伝わってくるわけです。もうすごい明るい電話が入った。先生、喜んでください。って言ったんかなと思って、入ってた。大二郎という息子さんをお持ちなんですよ。今、不登校症とか、風通炎症という登校を拒否という。先生、喜んでください。大二郎が登校拒否を始めましたとおっしゃるんですね。ね。疑問持ってたわけですよ、お母さんは。少なくともその大二郎君が行ってる学校は、お母さんにとっては公立校なんだけど、こういう教育方向じゃ子供が伸びていかないんじゃないかって疑問を持ってた。ところが子供はそのまま行ってたわけですよ。そのうちに子供が、僕と学校行かないよって言い出しまして、やっと言い出しましたって。何をした？その前にいろいろセークレットランって言ってね、夏休みを使ってインディアの人たちが、日本の人たちと原発の施設なんかを1ヶ月かけてランニングすることと、あと定期的にやってたって、何年もね、それ積み重ねなんですが、インディアの方はたくさん知ってらっしゃる。小学校5年のインディアに預けちゃったんです。子供も喜んで行きました。で、6年ぐらい経って、ね、素晴らしい青年になって帰って、今もう30越してるのかな、大阪で。三村さんなんかよくご存じだと思うんだけど、今天ぷらさんのやっても調理やってますけどね、その前に散々ボランティア活動をずっとやって、それこそインディアンから帰ってきて、そんな職なんかありませんよ。ね、だからそういうね、偉いのはその親子の姿勢なんだけど、だからその大二郎君は日本の小学校出てないわけですよ、5年の時に。ちょっとだけど素晴らしい青年だから、そういう教育もちろん大事だけど、そういうことよりも自然体験をするということが非常に大事。これも最後に昨日申し上げたように、インディアには前という言葉がないわけですよ。私の子供なんて思ってない、みんなの子供なんですよ、ね、で、私の食べ物なんてはない、みんなの食べ物、私の家なんてのはまさにこうみんなの家ですよね、みんなの家、私のこの高校大学としてもみんなの家、そういうあれを教育でない部分の子供の自然なあれをやる。そうすると衣類はそれを薄着にすると、外で裸、これは不可能ですよね、体毛がないから。だけど限りなく猿に近い温度差にするということですよ。 だから猿の場合は外で暮らしてますから温度差ゼロじゃないですか。ゼロに近い温度差ってどのくらいのものが人間が耐えられるのかっていうことはこれはバイオさんじゃなくて誰が知ったかな、プラスマイナス大人でプラス、あ、これは藤井平さんって農業やってる方ご存知かもしれませんね。藤井平さんともう亡くなりましたけど素晴らしい農業の、お百姓さんの知り方って言って、その先生がよみがえる天然療法農法という本を書いてらっしゃる。その本の中に昭和20年以前とそれ以降と比較してその本の内容そのまま言いますと、今は暖心と言わないで暖房という、空気を加工しちゃいけないんですよ。暖心と言わないで暖房という、ね、だから百姓さんですから、ただそのあとはただ単にだから風邪ひくんですとしか書いてありませんけれども、だから風邪ひくんですと、だから喘息になるんです、だからアトピーになるんです、だから心の乱れを生み出すんですと。で、藤井さんの本の中にはプラスマイナス10度と書いてありますね。外の気温に対してプラスマイナス10度ぐらいが体毛の抜けた人間の体温のしやすい温度、体温の限界だろうと。それ以上差がついてしまうと、外の温度と内の中の温度が10度以上の差がついてしまうと、さっき言ったバランスが崩れるということなんですよ。だから外雪が、それは藤井さんが書いてる本、別の本に小児科医が書いた本がある。その中には子供の赤ちゃんの方は自律神経とホルモンの分泌は大人に比べると まだ順応しにくいから10度でちょっと差が大きすぎるって言ってるんですよ、ね、逆に順応できないような子供ほど厳しい環境に置かなくちゃいけないということを言ってるんですよ。で、その吉村さんという小児科医が書いてる本の中には子供は5度の温度差って言ってます。
札幌から来たんです
よ。札幌はだって猿がいないんですよ。
あ、そうですか。
猿がいないところは人は住めないんですよ。いや厳しいかと思います。そこにだってそう住み着いてる、ね、北海道の場合はまだ歴史が短いですしね。ヨーロッパの方はもう何千年何万年と住んでるわけです。遺伝子が違うんですよ、ね、でそれ以前に本当は動物というのは生まれたところで死んでいくんですよ。哺乳動物は札幌で生まれた北月ですね、札幌で死んでいくんですよ。人間の場合は移動するわけで、本来あなたはだからずっと札幌にいらっしゃれば牛乳を飲まざるを得ないんですよ。パンを食べざるを得ない、バターも使わないとね、餓死しちゃうんですよ。我々がご飯野菜今召し上がってる土地が変われば頻度不妊っていうのは、本来は自分の生まれた土地と自分の体を切り離して考えることはできないというかね、それは本来の形だけど、人の場合は2つ考えないんですよね。頻度の度の場合に自分が生まれた土地という度がありますね。一つはね、もう一つは移動した場合は現在住んでらっしゃる、今どちらに住んでらっしゃるの？
札幌です。
あ、今も札幌です。あ、札幌からいらっしゃってくださったんですよね、はい、そしたら今のままの生活続けていいんですよ。先祖代々そういうふうに牛乳も飲み、パンも食べしてたね、暖房もしてた、暖房してた、
暖房はねど
うなんですか、これじゃやっぱりね、ダメ。人が住めないところで人が住めないような工夫をしないといけないんですよ。だからこちら今はここはね、大阪の場合ですと、ね、冬の一番寒い時で何度ぐらいになります？雪が降りますよね。
何ですか？
大阪はほとんど今雪積もりませんね。
ってことはまあ寒くなって0度ですよね。マイナス1度とかね。と5度の温度差って部屋の温度は5度ですよね。吉村さんの本の中にはっきりと書いてありますよ。赤ちゃんの部屋の温度はどのくらいが適当か。冬の場合だったら昼間が14、5度以上、夜は5度以上あれば赤ちゃんの発育には全く支障がない。昭和20年以前は大阪もっと寒かったはずですよね。それでも暖房なんかはしてませんよ。 で、その時にどうするかというと、平井さん、藤井さんが言ってる暖身が大事なんです。体を温めたり冷やしたり、空気を変えちゃいけないんです。まして電気な、電気っていうか、温度を変えちゃいけないんです。だから赤ちゃんの時はどうするかって言ったら、まあ赤ちゃん寝てるからだけど、まあ起きた子供の場合ね、
マジですからね。
あ、そうですね、ごめんなさい、ついて入ってます。今日はさ、ね、ネクタイもしてきたし、デビューもしてきた、ちゃんと書いたんですよ、なるべく普段着で来てください、講師も含めて書いてあったの知ってるんですけど、まあ普段の時間で、ネクタイちょっと意味あったんですよ。あれ歌う歌うって言ったんで、私の友人が、
本当に友人ネクタイ、こっちが注文したわけじゃないよ。
何かもらおうと思ったら何も思わないことですよね。向こう欲しいもの自然に入ってくるんですね。そうですよ。何か目的を持って行動したら絶対それ叶いませんよ。何も素直に無心でやってると入ってくるんですよ。ほとんど私と2回目ぐらいの際、私のステージ1回見た方が、それで、それ刺繍屋なんかやってるんですよ。で自分でこれ、先生今度ステージで使ってくださいって、世界に1本のネクタイなんですよ。でそれで、まあ、ちょっと締めてきたんですけども、まあだからそういう無心になるということが一番大事なことなんで、だから昔昭和20年代だったら、まず暖房してるうちなんか大学ですよ。みんなこういう人なんですよ。で男子の場合だったら冬は下半身を温めると。だからうちの患者さんのお母さん方は湯たんぽみんな持ってますよ。今湯たんぽ長いんですよ。
ここよくありますよ。
陶器の湯たんぽです。
陶器
の湯たんぽないんですよ、特注なの。でもうちの患者さんだとほとんどブリキのあれですけどね、陶器だって1万円からします。でも赤ちゃんの石を考えたら安いもんです、電気代なんかが。ちなみに私のうちの経費っていうのは電気代、ガス代、水道代含めて5000円で足りますよ。電気製品もないから、また私に担保してませんけども、でも足を温めるってことが大事、基本に。だからいろりにね、手をかざすとか、だから炭のこたつ、電気こたつはダメですよ。炭のこたつに足元を、電気こたつ、電気カーペット、電気毛布を使っている妊婦さんと、ただのシーツだけの妊婦さんと、流走死産、奇形児の発生率は1対6だ、6倍、喘息も6倍、トリセルも6倍。だからその温度差をっていうのは、食べ物以上にそちらの方が大事なんです。で夏になったらね、部屋の上は涼しくしてるんです。昨日後でどなたから話し合いの中に出てきて、よく覚えててくださったんですね。結婚して36、7年目は、今が10年ぐらい前に、東京は暑かったんですよ。暑いから買ってもいいかって、花嫁が買ってもいいよって言って、扇風機買ったんですよ、結婚して36年前。その前はうちわと扇子だったんですけどね。で、扇風機もこんなとこに置いといたんじゃダメなんで、ここに。ね。だからレトロの映画見れば、こう上の方で今生活の知恵です。夏は上を涼しくする、冬は下を温かくする、ね、暖房しちゃったら暖かい空気は全部下へ降りてっちゃうんですよ。頭寒足熱って健康を守る基本の元の基本を踏み外すことになる。冷えというのは絶対温度じゃないんですよね。上半身に比べて下半身が冷たくなることを冷えというわけ。暖房したら冷えを持つ。外で行くときは体は冷えないけど、暖房したうちの中では体は冷えちゃう。まあ夏の盛り外は体は冷えてないけど、冷房したうちには体は冷えちゃう。そういうことの積み重ねが、体だけじゃなくて体と心を分けて考えちゃもちろんいけないんで、心の方がはるかに大きいんですから、そういう体のね、あれが心の偏りを乱して、それと心がまた迷いだ。マイナスイメージを送ることによって体に悪影響を及ぼす悪循環。だから昨日ありがとうさんが言われたように、病気は本来告げない方がいいんです。 病気は知らない方がいい。病気を治すんじゃなくて体を元に治す。だから健康と病気というと対比して考えない、同一線病にあるわけですから、同じ症状でもそのお母さん方の考え方によって、例えば鼻水が出た、咳をした、熱を出した、それを病気と考えるか元気と考えるかで、ね、元気と考える人は限りなく自然治癒に傾いてきて、そしてそこで一回苦労して自然治癒をしておけば薬やなんかを使わずに次に同じ病気の場合には、病気というか症状が出た場合に対応できる。片やね、片やすぐにそれを同じ病気でも何でもない子供が治そうと一生懸命熱出してる、一生懸命下痢してる、熱を出して下痢したりすることが一番病気の治療にはいいんだ。熱が高ければ、体温が高ければ高いほど病気が早くなる。下痢の回数が多ければ多いほど早く治るんですよ。一番いい例が O1 号なんて、まだご記憶あるんですね。この近くの、堺市ですかね、平成8年に集団中毒が起きてます、ね。まあ、これもいろんな事情があるんで、それは実際省略しますけれども、その場合に O1 号なんだで亡くなった人たちがいるわけですよ。だから死者に鞭打つのは辛いんですけど、どういう人たちが亡くなっているかというと、 O157 というのは、72、3度で2、3分で死んでしまう場合なんです。冷蔵庫の中では生きてるわけですね。大体の病原菌というのは味方のばい菌が 80%、 のんぽりが 20%、 圧倒的にばい菌が人間の味方なんですけど、この 1% ぐらいの病原菌というのは大体高温に弱くて低温に強いわけです。だからそれが体に入れば子供自分で治すわけです。一生懸命体温を高めるという、バイキンとって大いちごなんて対抗するため、お腹の中に入った大いちごなんて苦しんでるわけです。でそれを仮に解熱剤を使って、それこそ病気とか、あ、元気と考えずに病気と考えることによってそれを下げようとする、子供がやろうとしていることの逆さまをする。体温を下げたら喜んでるのは子供じゃないですか。お腹に入った大いちごが大喜びしますよ。子供が熱を出して苦しんでるところで下げてもらって、そんないいことなんです。そう、お腹の中ばい菌がいっぱい増えますよ。今度子供は何する、今度は子供が苦しいから、それ必死になって早く外へ出そうです。緩くして回数を増やせば早く出てくる。下から出しきれなければ吐けばいい。で子供が一生懸命やってるのに下痢止めなんかをつけて止めてしまう。お腹の中にばい菌がどんどん増えていって、そのベロ毒素によって死んでいく。これ例外なく解熱剤と、それから下痢止めを使った人たちが亡くなっているわけです。つまり良かれと思って逆さのようにして、もうちょっとよろしいですか、ね、西洋医学というのは、ね、もともと間違ってないんですよ。間違ってないんですよ。うんと古いことを言えば、例えば周の時代、これは中国ですけど、4000年前の周の時代には医者のランク付けがあった。一番上に来る医者が食医というんですね、食べ物で治す医者です。その下に質医というの、質病の質、薬を使って治す医者。その下に小医というのはね、メスを使って治す医者。で、獣医さんには申し訳ないので、その下に獣を扱う医者、食医、質医、小医、獣医というのが4000年前の周の時代の医者のランク付けなんです。紀元前ヒポクラテス聖医と言われた人は、食で治せない病気は今これを治せないとはっきりと言ってますよ。で、西洋医学もそう、ヒポクラテスの流れを組んだ医学ですから、西洋医学には5つの流れがあったんですよ。それは18世紀の後半までずっと並行して5つの流派が続いてたんですよ。一つはホメオパシー、まあ、皆さん方の中でご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、脱炭素化療法に近い療法ですね。病気の原因になるような物質を思い切り薄めて、それを与えることで、少しずつ少量ずつから与えることによって抵抗性をつけていくのホメオパシーです。それから今日ハーブのお茶はごちそうになったけど、ナチュロパシーとかね、そういうハーブだとか、あるいはアロマテラピー、方向療法、そういうものを使うナチュロパシー。それから心の面が非常に大事なんですが、心の 面から対応していく、サイコセラピー、心理療法。今の生態とはちょっと違うんですけど、まあ、要するに背筋を伸ばして、お祈りされてる時のありがとうじゃない姿勢がすごくいいですよね。で、こちらばかりじゃなくて、正しい生活をしているお坊さんが非常に長命であるというのは、健康であるという。一つは、それこそ猿と同じじゃないですか、外と中の温度、温度は吹きさらしですよ、冬のその中でも。温度差ゼロです。で、姿勢を正しくしてます。度胸というのは、まさに長生きなんですね。1分間で2呼吸か3呼吸ですよ、度胸してるときは。だから、上面なんですね。それと同じように、背筋を含めたり、骨を正しく保つ。オステオパシーという、整骨療法。で、もう一つ、アロパシーというのがあるんですよ。アロパシーというのは、薬を使って治すという。その5つが全く同格で、ヒポクラテスの時から2000年近くずっと続いてたわけですよ。で、18世紀に入って、やっぱり、ヨーロッパは堕落してくるわけですね。で、国家的な規模で、アロパシー以外の4つの療法を医学としては認めなくしちゃうわけです。理由は簡単でしょ。お金も儲かるんじゃなくて、アロパシーだけなんです。で、残りの4つが切り捨てられて、明治維新とともにアロパシーだけが西洋医学というふうに誤解をされて日本に伝わってしまった。伝わった時にアロパシーってどういうふうに訳されたかご存知の方、アロパシーというのは日本に入った時は逆症療法という訳で伝わるんですよ。つまり今の大いちごなんで分かるように病気を治そうとして熱を出してってるのを下げちゃうでしょ。病気を治そうとして下痢してるのに止めちゃうわけでしょ。皆さん方はほら、例えば鼻も上手に噛める、痰も上手に出せる、いつでもここがすっきりしてますよ。子供できませんよね、小学校入る前に。ここにいろんな分泌物が絡んできたらどう、咳できるほかないじゃないですか。それでも楽にしようとして咳を切るわけです。気管支が収縮してくるとゼーゼーゼーゼー、喘息なんかその典型で苦しくなる。そしたらそれを楽にしたら自分でゼーゼーして、まあゼーゼーってのは深呼吸もない、気管を広げようとしてるわけです、ね、そういう子供が体を楽にしようとしてる咳、外傷とか全命を薬使って止めて、まさに逆症療法でしょ。逆症療法っていう言葉が定着してれば薬は普及しようがない。そこでまあ、どこでどうなったかは知りませんよ。おそらく薬業か医業かそれは分からない、あるいは政府かもしれないけど、逆症療法として伝わってきたアロパシーがいつの間にか対症療法という書く言葉にすり替わっちゃったんですよ。それから薬が乱用されるよ。なんか逆症療法というのはそのまま伝わってるので、そんなに薬を使う風習ができてこなかったんですね。これもやっぱり経済優先のあってなってた。だからそういう西洋医学は間違ってなかったんで、だから根本的に言うと、要するに自然なナチュロパシーとかね、アロマテラピーとか、それからサイコセラピー、サイコセラピーっていうのは何も医者に頼らなくたって、お母さんお父さんがいくらもできるわけじゃないですか。オステオパシーだってうちでできるわけじゃん。昔だって姿勢が悪いとこなんで物干しだって。なんですか、物差しなんかを入れられたわけじゃないですか。お父さんお母さんができることない社員体なんです。そういうことをやることが先であって、そしてそういう範囲を超えた場合ね、そこへた場合はそれ命がかかると、そういうようなあれがあった場合は初めてまず医者に相談するべきだと思います。それもだから今かかりつけ医ということが問題になってます。とりあえずは身近に対話ができる医者を作っておいて、でもその対話ができる医者っていうのは限度がありますよね。その場合に病院と関係のあるホームドクターを作っておいて、その先生に相談する。